聖書朗読です。ルカによる福音書19章1節から10節。新約聖書の146ページです。ルカによる福音書19章。イエスはエリコに入り、町を通っておられた。そこにザーカイという人がいた。この人は徴税人の頭で金持ちであった。イエスがどんな人か見ようとしたが、背が低かったので、群衆に遮られて見ることができなかった。それでイエスを見るために、走って先回りし、イチジクグワの木に登った。そこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはその場所に来ると、上を見上げて言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はぜひあなたの家に泊まりたい。ザーカイは急いで降りてきて、喜んでイエスを迎えた。これを見た人たちは皆つぶやいた。あの人は罪深い男のところに行って宿を取った。しかしザーカイは立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたら、それを4倍にして返します。イエスは言われた。今日救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。皆さんと一緒に祈ります。天と地を作り、その中を命で満たし、私たちを存在する前からその名を呼んで、この世界へと呼び出し、この人たちと共にこの時代に生きるようにしてくださいました。全能の父なる神様、あなたの皆をたたえます。今日もあなたは私たちに新しい日を与え、この日を御子イエス・キリストの到来を祝う、私たちがあなたの到来を待つことを始めるその日としてくださいました。御子なる主イエス・キリストよ、あなたは昔と変わらず今も暴力と憎しみと差別の満ちるこの世界に貧民の赤子としていらっしゃいます。私たちの世界はなんと憐れむべき状態にあることでしょう。あちらには空爆、こちらには無差別テロ、あちらには貧困、こちらには恐るべき飽食と贅沢と貪欲。救い主なる神様、私たちを憐れみ、私たちを欲望と世迷子から解き放ち、私たちを真人間にしてください。私たちの間で育つ小さな子供たちに平和な未来をお与えください。病の中にある人々にあなたの癒しの御手を伸ばしてください。寒い中に支えてくれる人々や守ってくれる屋根のない暮らしをしておられる方々に私たちが心を向けることができますように、生まれ育った国を離れて異国に庇護を求める人々に、その行く先々の国々が年頃な守りと歓迎を示すことができますように、そのことによって心を脅かされている人々が安らかに異国の人々を迎えることができますように、そして私たちの国もまたその群れの中に入っていくことがありますように。聖霊なる神様、今日も聖書を通して カー先生を用いて私たちにお語りください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
はじめまして、百日教会の加藤申します。東京教区では北地区に属してますけれども、ちょっと変わった教会と言われているところが多くありまして、でそこで私は20年前に、牧師になりまして、もう来年で丸20年になりますけれども、今日は尊敬する秋葉先生から講談国館という形で、先生は百日教会にいらして私はこちらに参りました。どうぞよろしくお願いします。で、今日は多分皆さんよくご存知の内容だと思いますけれども、長者忍者会の話をもって、皆さんとご一緒に考えたいと思います。この内容は私はとても親しみ深いものなんですけれども、それは昔教会学校で、先生からこの話はもう何度も何度も聞かされて、しかし何度も聞いても飽きない内容でありました。と言いますのは、ジャーカイというのは子供のように背が低くてですね、なんか可愛い感じがしまして、イエス様が見えないということで先走って木に登って、イエスが通るのを待ち伏せしているその姿というのは、まるで子供のような姿だったんで、自分がそのザーカイになったような気持ちでいつもその先生の話、教会学の先生の話を聞いた覚えがあります。で、今私たちはアドベントを迎えておりますけれども、イエスを待ち望むというのはこのようなジャーカイのようなこの気持ちで待ち望むことではないかというような思いもしまして、今日は待ち望む人という題をつけて聖書を皆さんとご一緒に考えたいと思います。で、世の中の人々は今いろんなものをお待ちしています。特に日本の安倍さんをはじめですね、最近安保関連法案を含めて一体この裏には何があるのかということなんですけれども、基本的に豊かさなんですね。経済的な豊かさをいかに守るべきか、あるいは元を追求するべきなのかということで、このようなことをしているんですけれども、世界が同じことを同じ動きをしていますので、大変混乱な状態になっているのも事実であります。で、このような時期に私たちがイエス様を待ち望むというのはどういうものであるかということを、とても大切なものなんですね。で、それをこのアドベントに特に今日第一種なんですけれども、それがどういうものなのかということについて、考えたいと思うわけなんです。で、このジャーカイの話はですね、幼頃の、物語というか、別の言い方をしますと非常に幼稚な内容だというふうに思い込んで、いました。しかし最近はですね、そういうわけで説教にはほとんど取り上げてなかったんですけども、最近気が変わったのか、自分がですね、このもう考え方が間違いであったことに気づいたというか、逆にこれは子供の話ではなく本当の大人の話ではないかと、大人のための話ではないかというような気がしますと、特に今おかしくなっている現代社会を変える 内容で、本当にイエスを待ち望むのがどういうものかということを教えてくれる内容ではないか、大人の、いうようなことに気がつきました。それで皆さんと分かち合いたいと思いますけれども、このことをですね、もう少し理解を手伝うために、あと2箇所をちょっと読ませていただきたいと思います。今日は19章1節から読みましたけれども、前のページ、まず前のページなんです。18章なんです。18章の18節からのところです。18節から23節までのこの込み出しが金持ちの義員というふうについておりますけれども、ここを読ませていただきます。ある義員がイエスに、良い先生、何をすれば永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか、と尋ねた。イエスは言われた。なぜ私を良いと言うのか。神お一人の他に良いものは誰もいない。勧誘するな、殺すな、盗むな、偽証するな、父母を敬え、という掟をあなたは知っているはずだ。すると議員は、そういうことは皆、子供の時から守ってきました、と言った。これを聞いてイエスは言われた。あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからであると。まあ皆さんの中には大変な金持ちはいらっしゃるのか、いらっしゃらないのか、わかりませんけれども。もう一箇所を、お読みしたいと思います。それは同じページなんです。同じページ。18章の9節から、14節まで読みます。ここはファリサイ派の人と徴税人の例えという込み出しがついております。自分は正しい人間だとうぬぼれて他人を見下している人々に対しても、イエスは次の例えを話された。二人の人が祈るために神殿に登った。一人はファリサイ派の人で、もう一人は徴税人だった。ファリサイ派の人は立って心の中でこのように祈った。神様、私は他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、貫通を犯すものではなく、ものでなく、またこの徴税人のようなものでもないことを感謝します。私は週に二度断食し、全収入の十分の一を捧げています。ところが徴税人は遠くに立って目を天に上げようともせず、胸を打ちながら言った。神様、罪人の私を憐れんでください。言っておくが、義とされて家に帰ったのはこの人であって、あのファリサイ派の人ではない。誰でも高ぶる者は低くされ、へり下る者は高められる。まあこのような内容ですけれども、さてこの三つの話はですね、それぞれ別の話のように見えます。しかし、よく読んでみますと、実は深い関係があることに気づきます。この内容を検討してみることにします。まずですね、この最後に読まれたこのファリサイの派の人と徴税人の例え、これはですね、実は先ほども読まれました二つの箇所のなんか似てるところ、なんか中身がですね、ふさわしく、似てるところがありまして、実はこれは、二つの物語、話のですね、序文のようになっているのに、 多分気づかれると思います。ファリサイの人々、そして徴税人という、そして一人はファリサイの人々は正しいと思って勝手にで傲慢に神様に祈ってますけれども、徴税人の人は謙虚に罪深い自分を悔い改めながら神に祈っている姿、そこで誰に救いがあるのかということのが書かれていますけれども、まるでこれはですね、後ろに出てくるすぐ後なんですね。これも非常に近いところに金持ちの議員の話と徴税人のザーカイの話が出てくるという意味で、これは序文、そしてその中身がもう一度繰り返してその後ろに書かれているような気がする内容です。という意味でこの三つの話はですね、実はつながっているというようなことをまず考えていただきたいということなんです。でこの二つのものり、もの、話はですね、この序文で言ってるようにですね、非常に対照的に書かれています。金持ちの議員さんの話と、徴税人のザーカイの話。一人は正しくて一人は罪深い人間だと、こういう前提で書かれていますけれども、そしてこの話はですね、いろいろ似てます。話の内容がとても似ていることに気がつきます。でその中で、9節のところからが序文でありましたら、実はザーカイのこの19章の1節からの話は、これある意味では結論的なものなんですね。で面白いのは19章の込み出しの下にはですね、他のところでは括弧付きのマタイによる福音書とかマルコとか書いてあるんですけれども、ここは何も書いてないと言いますのは、ルカにだけある内容なんです。で、他のところにはこの話は出てないんです。ルカによる福音書も、マタイによる福音書、マルコもマタイにもないんですね。で、他の二つの内容は、一つはないんです。金持ちの議員の話は二つのところにあるんですけども、この序文とこの、徴税人の社会は他にはない。ですから、序文をつけたのもルカなんで、この三つ目の社会の話をつけたのもルカなんです。ですから、序文で、この社会の話は、その金持ちの議員の話を真ん中に挟んで結論的なものになってるんですね、話が。で、だから三つの話がこう、ずっとこう、つながってるように、ほとんど似てるように見えましながらも、こう、対照的な関係で語られていることが、ところがあります。で、その結論的なものというのは、聖書の、重要な、こう、流れと一緒になりまして、例えばマタイによる福音書の25章の30節からの最後の審判の話が出てますけれども、羊とヤギの話、その結論とほとんど同じ方向性で、要するにヤギは金持ち議員の話で一生懸命やったのに、実は救われなかった。でもザーカイの話は羊のように何もしてなかったんだけれど、救いがあったという、こういう内容でこの結論が出ているわけなんです。だから非常に面白いんですね、その辺が。ということでですね、 ある意味でこのザーカイ、今日のザーカイのこの話は、ルカの編集意図があったのかどうかわかりませんけれども、ある意味でこの3つの話の結論であり、ある意味でクライマックスであり、ある意味でルカが本当に言いたいところ、これが、それがここにあるということが感じられます。ルカは一体何を言いたかったのか、ザーカイを通して、ということを私たちは今から考えたいと思います。で、この二人というのはですね、似ているところからまず申しますと、今風に考えますと二人はですね、国の官僚なんですね。一人は議員なんですよ。議員。議員さんです。で、一人はですね、徴税人の頭だと言ってます。まあ、税務局の局長なのか、財務省の長官なのかですね。こういう人なんですね、ザーカイは。だから、二人はですね、今風に言いますと、官僚なんです。で、もう一つはですね、この二人は金持ちだと書いてあります。二人とも金持ちです。まあ、今の官僚もまあ、金持ちなんですけれどもね。公務員というのは結構今はですね、リストラもないし、で、高級公務員はなおさら、まあ、豊かな生活をしていると思いますけれども、まあ、こういう二人の似ているところがあります。しかし似てないところは、まあ、議員さんは非常に尊敬されていた人々から。それで立法的にも非常に正しい生活をしていたということなんですね。しかし、ザーカイというのは、まあ、徴税人ということで、要するに税金を取って、行くものは、やはりこう自分からこう取られてしまうという、当然の義務というものもありますけれども、国民というのは。でもやはり取られるのは嫌ですよね。ですから、まあ、税務公務員はやっぱり嫌がれるというか、嫌、そういうところがあるかもしれませんけれども、そういう現場にいた人であると。だから彼はいつも罪深い人として、まあ、見られるというところがあります。で、議員さんは尊敬され、ザーカイは憎まれる人。これね、非常に大切な話です。私はですね、尊敬されるというのはどういうものかと、憎まれるというのはどういうものかということを考えますと、まあ、端的に申しますと、今のキリスト教教会はですね、この世からですね、ぜひとも憎まれる存在になってほしいということなんです。尊敬されるということは何なのかというと、まあ、かっこつけて、本当は責任ある仕事何もしてないことです。何もしてなければですね、憎まれることもないんです。この国の議員さんのように。まあ、今、安保関連法案、関係、法案を通したんですけども、無責任なやり方。まあ、それによって国民は安倍さんだけが嫌ってるような気がするんですけども、議員さんたち何もしてない。で、自分の、立場だけ考えてる、まあ、連中で。まあ、金持ちの、ご機嫌を取ろうとしてる人々なんで。で、まあ、その中でですね、逆に、まあ、代々木上原教会、救助の会があると聞きましたけれども、こういう教会、特に何もない教会、何もしてない教会よりはですね、このような何かをこの社会に向けて、今の時代に向けて何か言おうとする教会は、世間からも憎まれるし、 同じ教会から仲間からも憎まれる、そういう時代になってるんですね。だから尊敬されるというのはどういうものか、憎まれるというものはどういうものかという考えた場合ですね、なんか責任ある行動を起こそうとすれば、逆に今の時代では憎まれるというところがありまして、教会もやはり憎まれる存在になってほしいなという気がいたします。で、ザーカイのようにですね、実はこの人はですね、悪いことしていないような気がするんです。自分がもし間違って人から取ったものがあれば4倍と言ってますよ。皆さんはケチだから当倍で返したいというぐらいしか考えませんよね。まさか2倍で返すとかというのも損するんですね。それを4倍で返すというのはとんでも話なんですよ。それほど自信満々な話ですよ。自分は間違ってないということですよ。4倍で返すんですよ。当倍でもなく。そういうもので彼は自分をある意味では主張しているところがあります。で、その話をするつもりではなくって、この二つの話の中では重要な概念が共通で出ております。一つは金持ちという言葉です。両者も金持ちでありました。で、その議員さんはですね、金持ちなんだけど、その普通の金持ちじゃなくて、大変な金持ちだと書いてあります。もうどれほどこいつが儲けてるのかわかりませんけれども、大変な金持ちだ。もう金持ちですよ。それが一つ共通的に出ています。もう一つはですね、今日の一番重要なポイントなんですけども、貧しい人々という言葉が、概念が出てます。金持ちと対照的に貧しい人々という出てます。この二つの言葉が実は今日の話の共通の中身です。で、もう一人の存在、議員さんとザーカイと、もう一人の存在誰でしょう。イエス様。この三者の共通テーマなんです。今日の話し合いの、この聖書の中で、やり取りの中で、三者の共通テーマがこの、金持ちと貧しい人々であること。私は昔から福音書というのは、実はこれは、今風に学問的に言いますと、社会科学書だと思っております。社会科学であると、これは。福音じゃなくて、社会科学であると。なぜかと申しますと、考えてみてください。富者、金持ち、貧者、貧しい人々という、この、先ほど概念と申し上げました。言葉じゃなくて概念、社会学的な概念です。今風に言うと社会経済学の大変重要な概念なんです。ですからこの話は、実は当時は学問は、そういった学問はなかったんですけれども、今から言いますと社会学であると、社会経済学である、こういう話になるわけなんですね。その一番大切な、その社会経済学の中で一番大切な概念がこの富者と貧者の話です。富と貧というか貧富で、これについてどのように書いてあるかということを申しますと、まずですね、議員室のところを見ますと、22節ですね、18章の。これを聞いてですね、これイエス様の言ってるところです。イエスは言われた。 あなたに欠けているものがまだ一つある。持っているものをすべて売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすれば天に富を積むことになる。それから私に従いなさいと。しかしその人はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからであると。まあ、こういう解説がついております。次は19章の残骸の話で8節をご覧ください。しかし残骸は立ち上がって主に言った。主よ、私は財産の半分を貧しい人々に施します。また、誰かから何か騙し取っていたらそれを4倍にして返します。イエスは言われた。今日、救いがこの家を訪れた。この人もアブラハムの子なのだから。人の子は失われたものを探して救うために来たのである。この貧しい人々に対する話がここにあるわけなんです。二人の立場は異なっています。どこが違うのでしょうか。金持ちの議員さんの人、議員はイエスからあなたは欠けているものが一つある貧しい人に施しなさいと言われました。でもザーカイは言われておりません。自ら言ってます。言われるか言われ、自ら言うのか、本当に違うんですね。とても違うんです、その内容。で、二人ともイエスに会いに来たんですね。議員さんはやっぱり権力があるからイエスに直接出会って、一人迎え合って語り合いました。しかし、ザーカイはそんな権力持ってないし、自分が罪人だと思ってて、ただイエスを一目だけしたいという。会うことは考えてもない。一目遠くから一目するだけで。良いと思ってたところ、イエスに呼ばれて、自分のうちでイエス様がお泊まりになるということまで、光栄なところまで行ってしまった。そこで、彼は最初は一目イエスに、するだけのことを考えたのに、結果こうなった状況で彼は言うんですね、イエスに。貧しい人に私の財産半分を分け合います。一体どういうことでしょうか。議員さんは自分の永遠の命を求めるためにもう全て持ってます。彼はお金も名誉もあらゆるものを持ってます。最後残ってるのは永遠の命だけなんですけれども、それも実は自分が勝手にもうすでに自分が得ていると思ってイエスに会いに来たのは何かというと、ただ確認したいだけ。イエスに許可をもらうためじゃなくて確認したいだけ。自分がお前は永遠の命を得ているぞということを言われたくてきたと。それだけの話です。自分ばかり考えている、思っている人間でも、ザーカイはそんな救いを考えてませんでした。しかしザーカイは議員さんと違って現場がありました。税務署の人は人の台所のお箸の数をよく知ってます。どういう人がどういう生活をしているのか、今の時代の景気がどういうものであるのか、税金を取りながらよくよく考えております。この人にはどれぐらい取るべきなのかよくよく知って、だから彼が見ているところは世の人々の現状をよく見ていた。議員さんは上だけ見てたんですけども、ザーカイは足元を見ていたと。実はそれがですね、なんとイエスと共著の視点であったと。イエスと共著の視点であった。議員さんにまず、あなたは欠けているものがある。あなたの名誉も、あなたの富も分かち合いなさい。 しっかりと、本当は富だけじゃないんです。あなたの名誉を利用して、よくこの社会をしてくださいということをイエス様は言ってるわけなんです。まあ、このような形で実はこの二人、町の望む人、議員さんも社会も町望んでいましたけれども、もう一人町望む人がいて、実はそれはイエス様であった。イエス様にはこの世について何か待ち望んでおられた。富者は貧しい人々、弱い人々と共にしなさいということであった。ザーカイの話です。今この話は、今私たちが生きているこの時代、大変な時代になってきました。格差の問題で、グローバリゼーションで、今イラク、イスラ、ISIS とかですね、パリでのテロとか、あらゆるこの世界の混乱というのはこのグローバリゼーションから来てます。今すべての問題は経済の問題です。武器をいかに売るべきなのか、それは自分たちに被害なく弱い人々が互いに殺し合う武器として、彼らをいかに奪う、彼らのものを奪うべきか、彼らが人口も減ってしまって、彼らが持っている石油とかもこちらで所有すればいいんじゃないかと。これに乗っ取ろうとしているのが安倍さんで、安保、まあ、集団的自衛権というものは今後は彼らに武器を売り、彼らの殺す、そういう立場になる内容なんですけども、その裏には経済的な欲望、格差の問題、これをいち早く聖書が、イエス様が見ておられたと。聖書の重要な社会学の用語というのはたくさんありますけども、病人とかですね、やもめとか孤児とか、そういうものを全部含めて、この富者と貧者の話、とても重要な聖書の福音書のイエスの重要なテーマであったことを考えた場合、今私たちがアドベントを迎えてイエス様を待ち望むこと、あるいはイエス様が今私たちに待ち望むことは一体何であるのか、これを今日教えてくれるお話ではないか、内容ではないかと。特にザーカイのように、何をどのように求めるべきなのか、聖書は重要なことをもう一つ教えています。それは議員さんの名前はどういう名前だったんですか。書いてないんです。しかし徴税員の罪人の人の名前はザーカイと書いてあります。イエスと本当に出会った人は誰でしょう。議員さんはイエスも名前を知らない人でした。でもザーカイは名前を覚えてくださる。本当の出会いはお互いに名前を覚え合った時に本当の出会いです。いくら顔を合わせたっても名前をも知らない人は本当に出会ったとは言えません。私が皆さんと今日初めてお会いしましたけれども、皆さんのお名前を覚えておりません。大変名前を覚えるのは難しいんです。だから本当の出会いは名前を覚えることからなんですけれども、聖書はそのことについて 書かれています。じゃあ赤いです議員さんじゃなくて、これが私たちが今今日町の女もアドベントを、まあ、心持ちになればというふうに思ってお話をしたいと思います。祈ります。神様、今日は代々木上原教会に参りました。あなたの御言葉を分かち合い、今アドベントを迎えてどのように私たちがイエス様を待ち望むか、いな、イエス様が私たちに何を望んでおられるのかについてご一緒に考えてみました。どうか今困難な世界の中で私たちキリスト者が一体何をするべきなのかについてもう一度改めて考え直すことができますように。今教会は、キリスト教はあまりにも役に立たない存在になりつつあります。どうかこのキリスト教の者たち、信仰、あなたを信じる者たちを導いてください。代々木上原教会が特にこの社会に向けて、隣人に向けての常に祈り行動をとっておられると聞いております。どうかこの教会の上にあなたの祝福が、導きが、恵みがありますように。秋葉先生の牧会の上にもさらなるあなたの恵みと知恵と勇気が与えられますように、どうか祝福してください。この祈りは主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ではご一緒に賛美歌を歌いましょう。賛美歌の505番です。